This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女。
女女。
ババボシ with on a knee ステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。最近ね、こんなあのニュースというか、まあ、アンケートができたそうです。労働組合が出したアンケートで、来年を漢字で表すとというのを3000人の労働者の人に対して聞いたそうなんですけども、1位何だったと思いますか？1位ね、不安。そして2位は混沌。そして3位は絶望。まだまだ自殺する人は減らないのかもしれない2007年になりそうですが、こんなね、皆さんにとっては来年はどんな感じで表せるかなと思いますか？なんかね、あの、私自身は来年すごく楽しそうだなって気がするのね。で、気持ちとしては漢字で表すなら、なんか5万越の満越みたいな、万個の万じゃないよ、満越っていう感じがねポッと浮かぶんですけども、なんでかなと思うと、やっぱやりたいこととか、あ、これやりたいな、あとやれるなって思うことがパパパパって浮かんだからなんですよ。できっとさ、やりたいことがないとか、なんかもうこのまま延々とその同じような状況が続くんではないかっていうふうに考えると、やっぱり不安ってふわーって大きくなってくるけれども、もしかしてやりたいこと、新しいこと始めたいなってものが少しでもあったら、もしかしたら何か切り開いていけるんじゃないかっていうような希望が生まれるのではないかというふうに思いました。私がね、来年やりたいことは、まず韓国語をマスターする。絶対頑張る。もうね、チャングムを韓国語で見る、これもまず第一の希望。それから、まあ、いろんな本当にね、やりたいことがあるんですよ。浜野サシさんの映画ユリコ・ダスビターニャ、ね、笹野みちるさんがもう主演で決まってますけど、その映画をどうにかしてどうにかして完成させたい、それに関わりたいっていう思いもあるし、ということで、皆さん来年やりたいこといくつありますか？来年を感じたらすと何になりますか？そんなことを考えて、今日もマンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
ここで一通メールを紹介します。北原さん、こんばんは。私は27歳の編集者です。最近先輩の女性社員を見ていて、将来が不安になってきています。私には50代前半の最年長先輩を筆頭に3人の女性の先輩がいるのですが、どの先輩に自分を当てはめても幸せそうじゃないんです。最年長の先輩 A は、社内の男からあんなおばさんにセンスなんてないよと言われ、今にも辞めさせられそうな雰囲気で、40代の先輩 B は、そんな A の悪口を20代の男の社員と一緒になって言い、親交を深めていて嫌な感じだし、30代の先輩 C はやる気なさそうで毎日暗いし、本当に女の仕事に未来はあるのかという感じです。男たちの中でどう生きるかに必死で、女同士が力を合わせて仕事する場があるなんて夢です。本当に、キーコさんからのメールでした。どうもありがとうございました。多分ね、共感してる方も多いんじゃないかと思うんですよ。というのは、あの、バーボシにではないけれども、こういったような相談とか、あの、こうなんですっていうようなメール、私も今までラウピスクラブやってて何通か受け取ったことがあるし、私自身のね、あの、友達とかの話を聞いていても、あの、まあ、女性の先輩がいないと、でどんな風に自分が年をね、会社で重ねていっていいか分かんないっていうのことはよく聞きますよね。で、確かにさ、あの、50代で会社に残っている女の人って、それだけでもすごいことじゃないですか。でさ、50代のじじとかはさ、あのじじセンスがないねっていうのは個別に言われるかもしれないけども、その50代の女だからセンスがないみたいな言われ方っていうのは、やっぱりしゃれにくい感じはするよね。だってね、あの、電通でもさ、博報堂でもさ、なんか偉そうな編集者ってさ、みんなさ、センスのない50代のじじがやったりとかするじゃないですかね。えというふうに思うと、女の人で、まあ、ずっと仕事をしていて、ごめんなさい、していて、しかも尊重されていて、 その場に自分がいてね、とてもなんていうんだろう、安定感のある女の先輩っていうのはなかなか見つけにくいって感じもしますよね。だけど私ね、なんかね、最近それ雑誌誌もそう思ったし、先輩のその生きるモデルがいないみたいなことはよく言われることで、確かにそうだなっていうふうに思ってたんですけども、果たしてそんな考え方を変えたら、モデルっていうのが実は女にちょっとありえないんじゃないかっていうふうにも思うんですよ。っていうのはさ、やっぱ男のモデルっていうのが、いるのかどうか分かんないけども、やっぱり男たちはその家庭持って、ね、妻と子供養ってみたいな単一なモデルっていうのが、一つバシンとあって、それに当てはめて会社とか社会って作られてるとこあると思うけども、一方女の人って本当に生き方バラバラじゃないですか。そう思いません？私の周り見ていても、なんかステレオタイプに生きてる女の人なんていないよ。いないと思う。ね、子供を産んだからこうなりました、会社行って、でも子供を産んで結局、ある意味ステレオタイプなところで言ったら、子供を産んだらやっぱ会社に勤めるのが大変難しくなりました、そして辞めてしまいましたっていうような悩みの仕方は一緒だけども、その幸せな仕方っていうか幸せのあり方っていうのがすごくバラバラな感じがするんですよね。なんかさ、不幸のあり方はみんなどっかね違うけども、幸せのあり方はなんかどこか似ているみたいな、文章がありますけれども、私女の生き方の場合にはなんかそれ当てはまらない感じがして、そう、不幸のあり方ってなんか女の人の場合ってすごく似通ってたりする。ね、男問題だったりとか、その女性差別だったりとか、会社でね生きづらかったりとか、でも幸せのあり方って例えば成功するにしても、子供産むにしても、結婚するにしても、みんなバラバラのような感じがしていて、一つに当てはまらない。で、生き方がすごく多様化してるから、女の人の ある意味モデルってことが成立しにくいんだなっていうふうに思うんですよ。だから必要なのは多分組織の中で幸せで生きられる女の人のモデルってことなんだと思うんですけど、この場合ね。でもその言葉自体が矛盾な気もしない？男の組織の中で組織を変えずに、それ組織を移らずに、組織の変革なしにそのままで幸せでいられるってことは、やっぱすごくね、不可能なんじゃないのっていうふうに思うんですよね。そう、叩かれ叩かれ、いじめられ、とても嫌だって思いながら、でもここにいることが戦いだっていうふうに言った私の友達がいました。その人も大会社に勤めていて、女性で、30代後半で、辞めるんだったら今、40代になって転職が難しい、辞めるんだったら今、でも居続けるって選択をした途端に、50代60代までの、その定年までのその自分の人生ってことを考えると、そういう絶望とか不安とか、ね、外に出るよりも同じぐらいの怖さっていうのを感じる。なぜかっていうと、上の先輩がいないから、いたとしてもすごく居づらそうにいるから、昇進することも稀で、あんなババアっていうことを陰から言われ、そういう自分でいられるのかっていう不安、でも外に行くことの不安、もうどっちも不安っていう。そう、これね、やっぱ働き続ける女にとってはやっぱりすごく大きな問題のような気がします。ということで今日はね、仕事、働く女、長く働けるかどうかっていうようなことを、ニュースも含めて考えていきたいなというふうに思っています。キッコさん、メールどうもありがとうございました。皆さんもこんな悩みとかいろいろありましたら、ぜひメールを送るをクリックするか、love@lifeisclub.com までメールをください。
できた、スイスイスイスイ、犬かきからちょっと進化した、得意げになってどこどこまでも泳いでいたら、空を飛ぶような心地がしたよ、平泳ぎができた、スイスイスイスイ、ベソガキからちょっと進化した、誰も見てなくて拍手も褒めてももらえなかったけど、魔法みたいに嬉しかったよ、
ニュースです、12月14日更新のラブピースクラブの新しいのコラムでもねちょっと書いたんですけれども、ヒューレット・パッカードの前の前の会長、まあ、女性 で彼女がニュースの新聞で、私これ書いたの本当びっくりしましたよ。朝日新聞でね言いましたけども、ヒューレット・パッカードの会長になった時の彼女の言葉、ガラスの天井はなかった。ガラスの天井ってね、天井は見えるんだけども、女にはそのそこまで届かない、天井は見えるのにどっかでゴツンとつながるなる瞬間があるっていうようなことで、ガラスの天井っていうふうに言われてましたけども、そんなものはありませんでしたと。まあヒューレット・パッカードの会長にもなったらそう言えるわなっていうような感じですよね。で彼女が私辞めさせられたことは知らなかったんですけども、今年のね2月にまあ本当に部屋に入ったら突然もう部屋から追い出されるような形で辞めさせられたっていうようなことを、まあ、ニュースでやってたわけですよ。でその人がね、もし自分が男だったらばこんなやられ方はしなかったんではないかっていうようなことを、まあ、語ってたのが、私やっぱりね衝撃でしたね。あそこまではっきりとガラスの天井はなかったと勢いよと語っていた人が、もし自分が男だったらということを想像されたのかと思うと胸が詰まりますよね。で彼女の言い分としては、男だったらこんな風にメンツを潰すようなやり方をしないんではないかと。男同士はいくら敵であっても相手のメンツを考えるからそこまでむごいことはしないものだってのことを言うわけですよ。で一方ででも他の人たちのとか、いろんなアメリカの その会社の評をするね、ジャーナリストとかそういう人たちが言うには、やっぱ彼女っていうのは、すごくヒューレット・パッカードっていうのはとても家族的なね経営をしてたところで、彼女が入ってきてすごくいろんな変革をしたと。でそれが会社 その空気とか流れについていけずに彼女だけが目立ってしまって、やっぱすごく一番アメリカでパワフルな女の人みたいな紹介のされ方をずっとされてきたわけじゃないですか。ですごく彼女だけが目立ってしまって、その会社っていうものの組織のまとまりを彼女は取れなかった、つまり指揮はできなかった、彼女の能力不足だってことも言うわけですよ。でそれはさ、すごく複雑な気持ちになりますよね。で実際ね、ニュース番組っていうよりも深夜のさ、ピーター・バラカンと、ごめんなさい、女性の名前忘れちゃったんですけども、2人がやってる番組でね、でそのニュースが流れた後に、スタジオに戻るじゃないですか。そしたらやっぱり女性 のアナウンサーの方は、そういった彼女の欠点もあったよねみたいなことを言うわけなんだよね。で実はそこでスタジオに戻った来た時に、その女性の方がなんて言うかってことの方がすごく大事な気がしたんだけども、だって彼女自身じゃない、やっぱりね、ニュースの番組 のニュースキャスターであり、でやっぱ男性社会の中で働いてる女性として、ね、女性としてもこういう嫌な目あるかもねってことを、そこまでね人が言ってるのだったらフォローしろよっていうふうに思いましたけども。でそこでね、今でもそのヒューレット・パッカードの社長会長っていうのが、今年の9月にももう彼女の後の人、パトリシア・ダンさんって人が、会長になったわけですけども、彼女も今なんでしょう、秘密情報に、個人情報に関しての、不正行為があったとして裁判にかけられてる最中なんですよ。で彼女もね、やっぱりすごく取締役会に裏切られた、取締役会の人たちからすごく信用されてなかったって話をしてるわけですよ。で女性だからなのか、それとも彼女たちの能力不足なのかってことはすごくいつも問われるけれども、もしそのヒューレット・パッカードの前会長ね、そして前々会長、2人とも女性ですけども、彼女たちが男であったとしても同じようなことをされたのか、
2人ともやっぱ取締役会のからの裏切り行為が起きたってことをまあ証言してるわけですよ。同じことが起きたのか、もしくは強烈な男の嫉妬がそこにあったのではないかっていう、やっぱいつまでもそういう想像をさせられるようなところに私たちの社会っていうのは、まあね、アメリカですけどね、でもやっぱりあるのかななんて気がして、ちょっとすごく重くなったような気持ちになりました。で、先ほどのキコさんからのメールもそうですけれども、やっぱ働く女が働く、そして女がね、やっぱリーダーになっていく、組織のリーダーになっていくとか、組織の中で生きていくっていう時にどんなことが起きるのかとか、まあ、どんなことにぶち当たるのかってことをやっぱ考えていきたいななんていうふうに思うんですけども、面白いね、アンケートがありましたよ。インターネット上での、働く女性に対するアンケートなんですけれども、ですね、働く女性の憧れ、この人になりたいなっていう憧れの女性の第1位誰だと思いますか？なんとね、でもなんとねってことでもないかな、よくアンアンとかでもやってんのかな、黒木ひとみさんです。まあよく言われることだよね。なんか生きるモデルとして羨ましいのは誰とか言った時に、若くね、年取っても結構綺麗でキラキラしてて羨ましい黒木ひとみさんとか言う人多いですけども、でも私も黒木ひとみ好き好きですよ。いいじゃないですか。だって20代の時はさ、第一魔王とイチャイチャしたかどうか知んないけれども、第一魔王に愛され、そして第一魔王の導きで芸能界に入り、で30代後半でもう華々しく、なんて言うんだろう、すごくもう一番仕事はね、できる仕事はできるというか、30代後半からすごく女優として認められていくってものすごい稀なパターンですよね。だから多分ね、そのアーンとかそういったとこでは40代過ぎても綺麗とか、なんとかなのに綺麗っていう言い方かもしれないけど、やっぱりそれよりもやっぱ40代過ぎてもその女優として、その一番なんて言うんだろうな、一番仕事してるのは40代っていうのはやっぱ見てて羨ましいって感じがしますよ。でね、私この番組でも何度も何度もさ、チャングムのこと言ってるけども、チャングムのすごいところって女優たちの年齢が結構高いなって印象があるんですよ。で、一番そのチャングムの主人公の人は1971年か70年生まれだから、34とか5とか6でしょ、4とか5とか6ってまあ曖昧ですけど、まあ、とにかく30代半ばだよ。30代半ばの女性がそのチャングム、あんなにね、大ヒットしたドラマですけども、日本で考えた時に誰がいるかっていうふうに思うんですよ。なかなか難しいですよ。だって大河ドラマ仲間由紀恵、いくつ、あいつとか言っちゃいけないけども、そんなね、そのもうこの間ドラマ最終回で死んじゃったけども、そんなおばあさんの役をするような、おばあさんでもないね、40代役をするような、そういったような貫禄まだないでしょうって思うけども、やっぱ一番の仕事盛りっていうのが女優っていうと、20代後半って30代でも生き延びられるっていうのはさ、なかなか難しいですよね。で、やっぱ泣きたくないのがやっぱりさ、あの人よ、藤原紀香の末裔ね、最後っていう感じが、私結婚でしましたけども、30代後半半ばになって、であんな前世、20代の時あんなにすごい、20代後半から30代にかけてすごく盛り上がった藤原紀香が30代後半になって35ですね、で落ち着くところがその結婚かと思うと、やっぱり40代50代を生きていくっていうところにやっぱ不安を感じざるを得ないのではないかというような気がします。で、このアンケートではね、とても面白いものがまた他にあるんですけれども、例えばですね、女性の上司の悩みです。で、女の上司として何に対していろんな悩みを感じるかってことも、ここではね、いくつかあるんですけども、やっぱり先ほどのキーコさんと同じようにモデルがないで、女性の上司、自分がまあリーダーですよ、組織として、組織の上で女性が、まあ、自分が課長とか部長とかのクラスの時にすごく悩んでる、何に悩むかっていうところでアンケートだったんですけども、まあ、女性の上司が他にいないっていうことと、やっぱり男の部下を使いにくいっていうこととか、あとはその女性の部下が自分の言うことを聞かない、で女性であるってことでやっぱり甘えてる女性が多いんではないかっていうようなことも、まあ、アンケートでは出てきています。で、多分このラジオ聞いてくださってる方がどのぐらい、まあ、女性リーダーとしての立場を持ってるかわからないんですけれども、でもその女性のリーダーも悩んでるし、女性の部下ね、平社員っていうんですかね、一般の社員もやっぱ自分がどうやって組織の中で行くかってことを悩んでいるし、どっちにしてもね、なんか難しいような
だんだんだんだんだんだん、なんか不安、混沌、絶望というような、あの、労働組合のアンケートに近いような話になってきてしまいますけれども、皆さんは本当ね、あの、働き続けるときに、どんな風にやってったらいいかってことを思いますか？で、私自身はさ、あの、こんな風に今喋ってますけども、私自身がどういう風に働いてきたかっていうと、やっぱり、あの、難しいね、組織ってところに入るか入らないかってところが大きな選択だったと思うんですけども、私はあの組織に入らないってことをまずもう大学生の時には 思っちゃったですもんね。組織に入ったら私死んじゃうとか、怖すぎて死んじゃうみたいな風に思ったので、とにかく一人で生きられる道っていう風に考えて行ったら今になっちゃったんですけども、そしたら今私は課題としては自分で組織を作り始めちゃったわけじゃないですか。そういう中で、まあ、どういう風にやってったらいいのかなってことは日々悩んでます。そうで、最後にですけど、あの、まあ、コラムの中でもライフピースクラブのコラムの中でも書いたんですけども、悪魔を着たプラダっていう映画がなかなか良かったんですよ。私はもしかしたらこの中に希望があるんじゃないかっていうふうに思ったんですけども、その、まあ、映画のね、ちょっとネタバレになるかもしれないんですけど、上司とその部下、女の上司と部下の関係っていうのがあそこには出てましたよ。で、意見は合わないんですよ。で、上司っていうのは徹底的に嫌な女に描かれてる、メルリストリープが。でも徹底的な嫌な女に描かれてるし、で、彼女の家庭もあって、彼女はあの夫との関係の中ではすごい弱いとか、そういったところも出てはいるわけじゃないんですけども、やっぱ夫との関係のことで悩んでたりとか、そういう面も出てくるわけですよ。でもそこを抜きにして、結構さ、映画とかであの仕事ができる女だと、実は一方男のところで結構だらしがなかったり、そうスカスカだったりとか、心が空っぽだったりとか、あの男に本当は愛されたいと思ってる寂しい女だって描かれ方をするんだけども、あのプラダを着た悪魔のメルリストリープに関しては、そういったのところはチラッと見える隠れはしてしまうんだけれども、それでも仕事においてはすごいパーフェクトでかっこいいっていうような、まあ役割なんですよ。で、部下に対してはもう徹底的に厳しいわけで、無理な要求をすごく押し付けるわけで、その要求にでも自分は応えたいと思って頑張る部下がいて、で結果的に彼女たちはやっぱりあの決裂しちゃうんだよね、意見が違うってことで。でもそれであっても、仕事のその才能とか仕事に対しての信頼ってことに関してはお互いに最後まで崩れないっていうの、それがね、私すごいことだと思ったんですよ。で、感情的にあの人嫌いとかさ、ああいう癖が嫌だとか、ああいう喋り方ってムカつくとか、そういう感情的なことってやっぱ人間同士だし、毎日毎日同じ組織にいればそういうものってあるかもしれないんですけども、それであってもその仕事の上ではこの人に任せたら大丈夫だとか、この上司の言うことだったらちゃんと信用しようとか、そういったようなその女同士の信頼感っていうのがやっぱ絶対に必要なんだなってこと。それがあれば、そのね、なんか感情的にこじれた時でも、仕事においてはこの人は尊敬してるんだっていうような状況があれば、なんとか乗り切れるんじゃないかって気がするんですよね。でもそこまで行くのがやっぱなかなか難しいし、仕事をするっていうところでやっぱり、まあね、どんだけ自分がその仕事に情熱持てるかってことも関わってくると思うんですけども、そこのところをもっとなんか女同士が仕事をする上でつながっていけたらいいな、なんてことを私は思いました。キッコさんもね、メールくれたキッコさんも、そんなのは夢だっていうふうにおっしゃってましたけども、私もそれは夢かもしれないと思いながらも、それでも組織の中で生き抜くんであれば、生きていくんであれば、女との信頼をもっともっと味わっていかなければというようなことを考えてみました。ということで、ババが読むとこうなるニュースでした。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニコラム、コーン夫人。そのバイブは遠いエジプトのピラミッドのような形をしている。ピンク色のシリコンでできたニューバイブだ。このバイブを売り始めた時、バイブを見た友人たちが言った。どうやって使うの？なんだか入れたら痛そう、なんか重たくてどう動かしていいかわからない。バカ大河！私は叫んだ。ふざけんな、ふざけんな、バイブはただ入れるものなのかと。私が10年間バイブ屋で叫んできたことは何だったのかと。ただバイブに身を任せればよいのだ。このバイブがすごいのは、バイブを動かすのは人間ではない、バイブが人間を動かすのだ。そこがすごいところなのじゃ。私はそう断言した。このバイブのすごいところは、
バイブが重いところだ。だからあなたはバイブをただ床に置けばいい。ベッドの上に置けばいいのだ。そしてあなたはバイブの上に好きなようにまたがったり、寝っ転がったり、押したり、座ったり、抱きかかえたり、胸を当てたり、お腹に当てたり、お尻に当てたり、顔に当てたり、肩に当てたりすればいいのだ。バイブの動きに身を任せて。そうではない、バイブに身を任せればよいのだ。ブーブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ。なんとバイブレーションには16種類ある。ゴーンゴーン、あなたのバイブになるはず。絶対買って、1万円町がマンコのためにお送りする番組バーバシ。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。なんかでもオナニコラムで力尽きてしまったという感じなんですけど、ほんとね、あのこのコーンというバイブすごいんですよ。あの、まあ、通常はバイブを持って膣に入れたりとか、膣に当てたりとか、首に当てたりとか、ね、乳首に当てたりとかするけども、このバイブは机に置いてください。そしてそこにまたがってください。本当にバイブに、ね、身を任せてくださいっていうのがバイブなんですよ。でやっぱこのバイブがね、あのドイツ の, あのこの間行ったドイツのセクスポで出会ったんですけども、その時にこのバイブを作った人たちともねお話しすることがあったんですよ。それがすごいパワフルなイギリス人だったので、彼女たちが一緒にご飯食べに行くじゃない。そうするとテーブルの上に、まあ、バイブを置いて、このバイブは素晴らしいのよみたいな話をするんだけども、それならまだしも、いつの間にかにあのいろんな人がね連れてきちゃうので、この人たち誰って行くと、いやトイレで会ったの、もう見て見てって言ってバイブを触らせてキャーとか言ってる、まあ、全員女の人でね、そういうような、まあ、パワーを持って世に出てきたバイブですから、きっと持ってるといいことがありますよなんて悪徳商法みたいだけど、本当に本当にいいから。で、あのやっぱりね、あの嬉しいのはあのセックス業界もね、今気がつきましたけども、やっぱり40代50代の女性少ないですよ。本当少ない。で50代の男の社長は多いけども、そのセックス産業自体がやっぱり若い女の人っていうのが一番、まあ、ある意味商品として流通してるわけじゃないですか、ね、セックスイメージとしてはね。その中で50代60代でもやっていける人っていうのはやっぱすごく少なくて、でも一つ、嬉しいニュースというのは、世界で初めてそのセックス産業で企業で、まあ、株式公開したっていう会社の社長っていうのはドイツで女の人が社長で、まあ、90代まで生きたんですよね。彼女すごいよね。第一次世界大戦の時にコンドーム売ってて、あ、第一次世界大戦のパイロットだったんだ。で第二次世界大戦の時もパイロット でその戦後の直後にあの、まあ、ベビーブームが来るとしてコンドームを売り始めたことをきっかけに、まあ、ブアテ・ウーゼさんっていうんですけども、彼女が会社を立ち上げて、で、まあ、東西のね89年のベルリン後にあの、まあ、セックスグッズコンパニーをすごくどんどん大きくしていった女性でね、そういう人もいるんだけども、ほとんどがやっぱり50代の男とかでね、そういう人ですよ。その中でサラとか、まあ、そのコーンを売ってる会社の人たちっていうのは、まあ、女の人がほとんどなんだけども、やっぱりあの30代40代の女性がまあ頑張ってらっしゃる、頑張っているとこなのね。そういう会社とやっぱ付き合っていきたいなと思うし、あのまあね、本当に女の人たちがセックス産業でもずっと長く働き続けられるような時期、私の問題としても考えていかなきゃいけないななんてことを思ったりしました。で、今日の話をね、組織の中にいて今自分はあの例えばじゃリーダーの立場であるとか、組織の中で自分はこれからどうやって生きていきたいかってこととか、仕事していこうかというふうに悩んでる人とか考えてることがある人がいたら、ぜひぜひあのメールを欲しいです。あのメールはlove@lapisclub.com かメールを送るをクリックしてね、あのぜひまた送ってください。ということで、マンコ餅がマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。